SNM でございます。今流れている音楽は、印象と更新でクラシック音楽となってまして、ブッツナーの
Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. だ。
はい。では会長、ありがとうございます。ゲスト紹介。違いませんでした、マイクが有給不全でしたのでちょっと三振若干時間かかる申し訳ありません。じゃあ本日のメインキャップのお客様をご紹介させていただきます。柴田ロータリークラブ瀬田雅人さん。
はい、
はい、もう一方柴田ロータリークラブ高沢大輔君。はい、ありがとうございます。大変不調をしまして申し訳ございません。それでは会長、西田会長お願いいたします。
皆さんこんにちは。今日は柴田ラオタリから、お二人さん、高さん、慶太さん本当にありがとうございます。最後までごゆっくりどうぞ。今日何を話しようかなと思って、iPad を、忘れてきましたので、今日話することはないんですが、あれがないと本当に私の心が進まないんですが、まあ適当な話で、勘弁、していただきたいと思います。トヨタ自動車の、本社、見学した時ですね、まあ、世界有数の企業 で日本の GDP 0. 何パーセントか1%ぐらい、まあ、押し上げている企業だと思うんですが、その企業が、まあ、いろいろ考えた挙句の中でも未だ未だ、ロープを使って、流れ作業の中で何か不具合があった、遅れたとかいう時にはまあ砂をこう引っ張ると、そうすると、近くにいた人が駆けつけて一緒にその作業を進めて完了させるということで、まあこれで2回、3年ぐらい前にも一度見学行ったんですが、今回また同じ工場を行ったわけなんですが、まあ、同じように、その部分だけは改善されてない。まあ、その後にトヨタの首脳陣と一緒に、改善のお話をいろいろ聞いたんですが、まあ、ロープのその改善はないんですかという話もしたんですが、まあ、世界のいろんな自分とこの工場では未だにそのロープを使っておりますという話でした。しかし他のところに関してはもうほとんど改善改善ということで、社内から社員から改善が上がってきて、それを常に改善しているということでした。まあ本当になんか最先端と縄文時代に戻ったのかなみたいな2つ両を合わせた世界がこういうところにあるんだなっていうふうに感じてきました。まあ2週間私が、休ませていただきまして、ゆっくり静養を取らせていただきました。副会長には大変、お世話になりまして、このまま、もう 2,3 週間と思ったんですが、私の体調も良くなりましたので、今日は出てきたわけなんですが、一つ、仕事が、まあ、優先かななんて思って今回そちらの方に行ったんですが、なるべく、ロータリーを優先させて今後は行きたいと思いますので、ご勘弁のほどよろしくお願いいたします。 今日はこれで終わりさせていただきます。
はい、会長ありがとうございました。続きまして、幹事報告、ご報告をお願いいたします。
はい、幹事報告させていただきたいと思います。まず1点、 RI 第2560地区よりフィリピンの台風被害支援金募集の件ということで届いております。内容はですね、山崎ガバナより発信されておりますが、11月の地区大会で急遽支援金箱を設置し、ご参加いただきました皆様から上前寄付のご協力いただきました。その際に RI 会長代理への御礼金10万円が全額支援金箱へ寄付され、総額503,152円集ませていただきました。改めて厚く御礼申し上げます。ところでその後 RI 会長ロンディ・バートン氏からフィリピン台風被害支援要請があり、日本ガバナー会として取り扱いが検討され、この度方向性が提示されましたということで、諮問委員会で、各地区全クラブへ1人当たりということを設定しないで支援金寄付を募るべきとの結論に達しましたということで、ご協力依頼がありました。で、期日が実は12月27日までということで、理事会をかけることができませんので、先ほど副会長会長とも相談しまして、1人当たり1000円かける、まあ、50名ですので、5万円ということで、振り込みをさせていただきたいというふうに思っております。続きまして、同じく RI 第2560地区より2014年の年次国際大会シドニーへの参加のお誘い、これ先日もお話しさせていただいた通りなんですが、募集の締め切りが1月31日に迫っておりますので、再度ご案内させていただきました。もしよければ参加がしたいということがあれば、ご意向を伝えていただきたいというふうに思っております。続きまして、新発田市国際友好の会よりということで、国際交流クリスマスパーティーの開催について、日時が12月の22日日曜日午前11時30分から障害学習センターで行われます。幹事報告は以上です。あとはこの後に行われるクラブ協議会では、先日行われたのが半期の委員会報告でしたので、引き続き行いたいと思っておりますので、委員長の方は、発表することをもう20分ぐらいあると思いますので考えておいていただきたいと思います。以上です。
報告会でご苦労様でした。続きまして、委員会報告、本日は、関連担当、婦人担当、申告委員会にお願いいたします。
はい、今度はしっかり前を高めました。その時に進みます。はい、まず最初に関連担当から進みます。12月3日宮野翔平君、同じく12月3日木戸俊也君、
おめでとうございます。
12月
3日、八
木明治さん、おめでとうございます。12月18日、岸博隆君、12月22日、今田勤君、12月30日、長谷川勝利君、以上6名です
。すいません、誰か写真お願いできます？
いや、おめでとうございました。続きまして、奥様の誕生日、12月9日、羽田圭吉の奥様、羽田慎子さん、12月10日、羽田の雅人君の奥様、慎子さん、
おめでとうございます。
12月13日、野沢春人君の奥様、久美子さん。12月21日、小池豊君の奥様、ゆきこさん。12月の23日、大野正彦の奥様、久子さん。
おめでとうございます。
結婚記念日お二方おられます。12月14日岩間浩一君、12月25日星野純一君、
はい、ありがとうございます。
はい、おめでとうございました。
続きまして、年間 100% 出席、出席委員会よりお願いいたします。
はい、出席委員会よりご報告させていただきます。年間出席 100%、小池豊君3年、続きまして大滝博之君3年、小山明君、
おめでとうございます。じゃあ一緒に、
はい、ありがとうございました。じゃあ引き続きまして、出席委員会より出席状況の報告をお願いいたします。
はい、出席委員会の方です。本日、その他の出席状況の報告をさせていただきます。11月27日、会員数50名、当日出席者28名、当日欠席者22名、メイクアップ17名、修正出席率 90%。 12月4日、会員数50名、当日出席者42名、当日欠席者8名、メイクアップ5名、修正出席率 94%。 12月11日、本日ですが、会員数50名、当日出席者43名、当日欠席者7名、出席率 86% です。大変いい数字が出ております。本日の欠席の皆様におかれましても、ぜひメイクアップをお世話になれればと思います。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。それではニコニコボックスお願いいたします。
それではニコニコボックスからお伝えします。吉田隆博君、2週間お休みいただきすみませんでした。しかし素晴らしい副会長がいるため安心していました。ボックスです。小田圭一君、12月16日、全国紙バスケットスピリッツを感謝します。また妻の誕生お祝いありがとうございます。牧師です。おかげさまで3年を 100% 出席できました。ありがとうございます。牧師です。あと金一君、新牧院に配属になって初めて休礼会でマイクを握ります。大地です。大野正明君、妻のお祝いありがとうございます。 拓司です。宮野翔平君、誕生祝いありがとうございました。拓司です。岸弘隆君、腰が痛くてしんどいですがフルーツをいただけるようなので頑張ってきました。拓司です。星野純一君、結婚記念ありがとうございます。拓司です。野沢春人君、妻の誕生日ありがとうございました。拓司です。畑野正蔵君、妻の誕生日ありがとうございます。はい、ごめんなさい、ありがとうございました。ジュースを希望したそうなのでジュースで元気になるのかなと思っています。ピッチです。小池博君、妻の誕生祝いありがとうございます。ミクシーです。井戸俊明君、誕生祝いありがとうございます。46歳になりました。ミクシーです。須藤彩子、次回の夜間例会に他の会とかがありまして 出席できません。忘年会なので皆様とご一緒できないのが残念です。ミクシーです。
ありがとうございました。以上をもちまして本日の、前半の部を終了いたします。10分の休憩を挟みまして1時より、後半本日はクラブ協議会を始めたいと思います。よろしくお願いいたします。
Thank you.
な。ありがとうございました。それではこれより本日はクラブ協議会大堀幹事にお渡しいたします。
はい、それではクラブ協議会ということで、本日は上期半期の振り返りということで委員会の方の報告をさせていただきたいと思います。先週も実施されておりまして、そこでまだ発表をされてない方を順番にいきたいと思います。神田さんいいですか、早速ですけどクラブ方針委員長はい、振り返りをお願いしたいと思います。
お疲れ様です。思わず何の報告を見るというふうにしてましたが、あのクラブ方針委員会といたしましては、一度の馬場秀夫さんに、ボードでですね、とりあえず何のためにこれが決まったのか、これを決めるためには何か理由があったんだと、これを変える前にはこれはどういう理由であったというようなセミナーを開いていただきました。その上で、まあ、何かを変えるんであればそれを分かった上でというようなことの委員会を一応させていただきました。その後はですね、ミュージカルでぼっとしておりまして委員会開いておりませんが、記念式典等に備えましてクラブ方針委員会としても会合はしていきたいと思ってます。以上です。
ありがとうございました。
続きまして、クラブ方針委員会の職業分類会議状況委員長、片山さん、ちょうど報告もあると思いますので、よろしくお願いします。5分ぐらい。
先週休みましたので今日こういう段取りになっているのは分かりませんでしたけども、幸いにしてですね、1名、理事会通させてもらいまして紹介できる方ができました。これから皆様のところに通知がファックスで行くんだと思いますが、推薦者は神田圭一君、佐々木にですね、斉藤ボディサービスの斉藤浩一君なんですが、彼は前に以前ライオンズクラブに少女ライオンズでしょうかね、もう 4,5 年経つのか辞めておりまして、お誘いしたらいいんじゃないなと、ちょっと言葉を間違うところでしたね。ということで紹介いたしております。皆さん、板金業でございます。もう一方、以前から何回か渋谷さんと一緒にですね、前の小竹さんの企業から一人出してもらいたいということで、2回ぐらいお邪魔して、お話ししてますが、今のところまだ、正式な回答いただいてないということです。まあ会長が一応目標が3人だということでしたので、まあ一応3人に向けて活動しております。まあ上半期にギリギリのところで1名。決まればいいなということの状況でございます。まあ今年はインターミーティングにですね、パネラーとして、増強委員長が出まして、私がちらっと喋りましたけども、順調に過去数年間の間順調に増え続けている要因は何だろうかと、 ということで喋らせてもらいまして、まあ、一つの要因は、柴田クラブさんみたいなあの高齢の方が多いというわけではないので、そんなにお亡くなりになる方が減る要因が少ないと、もう一つはまあ、やめないと思うんですね、なんでやめないんだろうと、まあ、いいクラブであればやめないしお誘いして家事を順調に入ってくるんじゃないかと、よそのクラブは一生懸命お誘いして入るんだけども退会者も多くてなかなかプラマイマイナスになっているというお話をよく聞きますが、まあ、年齢層もあるし、まあ、楽しいクラブであればお誘いも入りやすいし、抜け抜けいいというような話をした覚えがありました、もういいよはい、まあ、そんなことでございます。どうも、
はい、ありがとうございます。言いまして プログラムは大和さんはいらっしゃらないですね。はい、職業保障の長谷川さんも書いてたのね。社会保障のゆくらさんも書いてたということで渋谷さんはいらっしゃいますか。渋谷さんすいません、一言だけ余念やなすいません、よろしくお願いします。
はい、おなじみの渋谷でございます。何も考えてこなかったんだけども、米山はですね、一人当たり1万8000円の目標で、やってきました。で2回ほど、送金してあります。あと1回1月か2月にもう1回送金するということで、10万円くらい残ってるのかな、ちょっとはっきりは分かりませんけども、あとはミュージカルにほっとしていまして、さっぱりその後分かりませんが以上でございます。
はい、ありがとうございます。そうなると副委員長にお願いしようかな。プログラムは高澤さんですねすいません、よろしくお願いします。
はい、プログラム委員長さっきまでいたんですけど、金曜日に再度打ち合わせしようと言って帰ってきました前半戦につきましては大堀幹事さんの方からご紹介の、外部講師という形でとか大堀幹事さんの会社の方とか、まあ、そういう方々でやらせていただきましたし、会員宅配については予定通り新入会員の方々から始めさせてもらっています。去年までは確かチャーターの方々という形でやっておりましたが、あと外部講師として初めてやらせてもらったのが岡本校長先生ですか、やらせてもらってますが、まあ、今後においても外部講師については外から来た人で柴田をどう見るかと、まあ、1月は一応新潟プロレスさんの、師匠ですかリーダーを重要としておりまして、ちょっと変わった形で、柴田を、まあ、見ていただくと語っていただくというような予定してますし、それ以外にも、まあ、警察さんとか、まあ、そういう部分を今後やっていきますし、会員宅配については今後だんだんこう若い方から攻めていってますので、そのうち声がかかると思いますので、その時はぜひ水島さんの方で、データ等を作っていただきまして、まあ、それをフルに活用しながら、説明をいただくという予定をそのまま踏襲しておりますので、後発戦に向けてそのように進みたいと思います。以上でございます。
はい、それでは委員会委員長は、クラブ内のことは終わりましたので、地区の方に今出向していただいている小泉さんからいっぱい時間ありますのでよろしくお願いしたいと思います。
次はです、次は次さん、あ、先ほど喋ったみたいな
時間がすごいですね。職業方針委員長ということで、地区のとんでもないものを引き受けたなと思っておりました。この間次年度のガバナーの壮行会ということでアメリカに旅立つ前の壮行会ございました。なんで俺らまで来るんだろうって思ってたら、今まではやっぱり壮行会で50人くらい地区の役員の方たち寄ったんです。今回はちょっと少なかったと、大げさなんだねって思ってたけど、実はうちのクラブはあまり地区と関係なかったんで知らなかっただけということで、いつも50人くらい寄ってたんだよというようなことでありました。はい。中条が会場ということで、上越の方の人たちは大変で、1時間半のために2時間半かけて来て2時間半かけて帰るというような大変な壮行会でございました。無事、頑張ってきますということで、次年度の佐々木ガバナーエレクトも頑張っているようでございます。地区の方で直業奉仕ということでなったんですけども、だいたい地区の場合は繰り上がりで短い方でも2年3年やってから委員長っていうのがほとんどだったようです。何もどういうふうにして動いているのかわからない中でなって、非常に物足りないことを地区の方々に感じさせてしまったなと思っておりました。財団や米山は長い人っていうか8年やったとか10年やってるとかっていうようなことで、毎年毎年、勉強しながらやっていくということで委員長をやるというようなことになっていたようでございます。ただ同じ人が8年も10年もっていうそういう方が、7、8人そっちの方にはいらっしゃいますので、そうなるとかえって同じ人だけやって代わりの人がわからないまんま自分たちだけ分かったようなことをやってるっていうのも出てくるのかなというようにも感じました。1年2年3年やって、勉強してというようなその程度が精一杯じゃないのかなというような感じ方もいたしました。それだと職業奉仕ということで考えてみますと、今年度は最初は何も測ったわけではないんですけども、職業奉仕についてロータリーの中で大きく3つの捉え方があるそれぞれの代表者みたいな方に講演をお願いしました。地区協に来ていただいた広畑さん、それから田中武さん、広畑さんは転職論ということで、イギリスなんかで、キリスト教と結びついた中でいう、天から授かったものという職業観、それから田中さんが言 うシドニー・シェルドンですか、彼の言う利益を得るため永続的な顧客を持って商売をうまく生かせるためのものがロータリーの職業奉仕だというような言い方をなさる方で、今回の地区大会で出てきた職業奉仕とは倫理運動だというような捉え方をする深川先生で、それぞれ全国のロータリーに名前を知られた職業奉仕の捉え方がアプローチがそれぞれ違うという方のお話を聞いて、会長幹事は全部そのお話を聞いてるはずなんで、会長幹事はいろいろ考えることがあったかと思います。転職論については神から授かったものだから自分の仕事を大事にしていかなければいけないというような捉え方をしていくと、シェルドンの考え方はとにかく会社は利益を追求するところであって、それはあくまでも永続的な顧客を得ていかなければそれができていかないと、顧客を得るためには相手の信頼を得る、その信頼を得るための方策が職業奉仕の中に出てくるんだと、得るものは田中さんなんかはあくまでもプロフィッツ利益だというような言い方をなさいます。それ以外のものは ロータリーの職業奉仕ではない。日本の中でもロータリーの職業奉仕と似たような、商売のやり方、考え方っていうのはいっぱいあるけども、それはそのものであってロータリーの職業奉仕ではないと。ロータリーの職業奉仕はあくまでもシェルドンの言った永続的な顧客を得るための手段だと、その手法だと、そのことがロータリーのというような言い方をなさって、他のことはシャットアウトをしておられました。で、深川先生は、倫理運動だと、自分の職業を倫理的なものとする、ここにあるようなロータリーの綱領にある、道徳的水準を高めというような形で、やっていく。その中で当然利益もついてくるし、また、仕事商売は利益を追求するものが当たり前であって、利益を追求しないものは仕事では商売ではないというような言い方をされていました。じゃあ商売をする中で利益を得ようとすることが本当に、このロータリーの職業方針にかなうのかと。ただかなうっていうのは愛情によって自分の仕事をコントロールすると、愛情によってコントロールするのが職業奉仕だったというような言い方を今回なされてました。愛情というのは他人をおもんばかる、相手のことを思って自分の居場所だけじゃなくて相手の居場所も作る、その中でそのコントロールをしながら仕事をしていく、これが職業奉仕だよと、そういうような話をなさってましたけども、そうすると広畑先生の言う、転職論の中で出てくる職業観というようなものも似てくるのかなと。利益を得るために仕事をするんだというのは田中先生の、永続的な顧客を得るためと、まあみんな同じように、仕事自体は自分の利益だけじゃなくて周りのことも気遣いながら継続をしていくためのことをやるというのに、なんでああやってみんなして全然違うんだと相手のことを言い合うのかなというふうな形にもちょっと聞こえました。ただ深川先生はその辺のところは一切相手のことは否定するようなことはおっしゃいませんでしたけども、でただ、そうやっていろいろな方のお話を聞いてても、ここにある、ロータリーの綱領、の中で、自分の道徳的水準を高めてい、くと、その中で大事すごく柔らかく言う言い方が、4つのテストの中の言葉にも似てますけども、今は亡き、佐藤千住パストガバナーが、あなたの言動は周りを幸せにしますかというような簡単な言葉で収まるのかなと思います。自分のやってることがそのまま周りが幸せになる、自分だけではなくて、仕事をしている人、それから相手の顧客、それから社会全体も捉えて、自分のやってることが、職業奉仕というのは相手をもんばかる気持ちの中で仕事をする、愛情でよってもいいし顧客を得るためでもいい、その中で出てくるものは利益だけじゃないよというようなことを皆さんが言いたかったのかなと思っています。たまたまうちの方では、ミュージカルと重なって今回の講演を聞けなかったので、講演の内容を一部入れさせていただいて、職業奉仕、職業奉仕委員会は副委員長の渡辺さんにさっき深川先生の冊子をお渡ししましたので、これは会長幹事と職業奉仕委員長の長谷川さんが持っております。読んでみたいという方はぜひ、その人たちに声をかけて読んでいただきたいと思います。職業地区の職業奉仕委員会としては、これで、セミナーも終わったし、冊子も配ったんで、私らのやるところはこの辺でいいのかなと地区幹事の鈴木さんと話をしております。以上でございます。
続きまして、そのバックアップしている鈴木さん、すみません、一言よろしくお願いします。バックアップはしたかしないかは後で、 委員長が評価するかと思いますが、まあ、1年間ですね、この7月、昨年の7月から、昨年、今年か、7月からいわゆるその地区の執行方針委員会ということで、地区担当幹事ということで、執行させていただきました。で、まあ、今、委員長がですね、非常に素晴らしい、起承転結、分かりやすいようなですね、説明されたので、私は別にお話しするわけはありませんが、ただ、あくまでもその地区担当幹事とは何ぞやというふうに、拝命したときにですね、ガバナー曰く、あくまでもガバナー事務所と、その委員長のですね橋渡しなんですよと、それだけしっかりしていただければ結構だということでありましたので、まあ、それに徹しようかということで陰で動いておりました。まあ、その中でですね、まあ、私も一番のメインはあくまでも地区大会での職業保信会の主幹の講演会だということで、まあ、私も小泉委員長もですね、今回の講師の深川先生を、まあ選定作業、それからまた地区大会のですね前後、いわゆる3日間から4日間でしょうかね、一応同行させていただいて、その講師の深川阿蘇ガバナのですね人となりと、まあ、私なりにまた本当に同行してですね素晴らしさにまた再認識したということでございます。深川純一さんはですね、伊丹ロータリークラブのパストガバってことガバなんで、もう御年84歳でしたかな、非常にまあご高齢だったんですけども、非常に行動的な方で、私どももですね、こう圧巻されるというような感じを受けました。それでそのパストガバナがですね、伊丹ロータリークラブでもって、このように、純ちゃん、ホームページを開くとですね、出てくると思うんですが、純ちゃんのコーナーということで、ロータリー3分間情報というものをですね、寄稿しています。この3分間情報というのは、まずその各クラブにですね、時間があったら3分間だけ時間割いていただいて、これを皆さんに聞いてもらってくださいよというようなことで、深川先生がですね、寄稿されているということで、また来年度もですね、まあ、寄稿されるというようにホームページに書いてありました。まあ、その中で一つ、まあ、皆さんもですね、深川純一と検索すればすぐ出てきますので、すぐさま検索し、いろんなことが書いてあります。ロータリークラブの何ぞやとか、それから会長管理に役目云々と書いてありますので、これはまあ先ほどもですね、小泉委員長が言った通り、住人という人の見方はいろいろありますが、ただいわゆる深川パスト側がこういった見方をしているんだというものをですね、理解していただければいいのかなと思って、一応その中で一つだけ会長管理というものがどうあるべきかというものについて書いてありましたので、ちょっと一節、何分かかるか分かりません、ちょっと読んでみたいと思いますけども、まずロータリーの役員についてそのうちと書いてあります。ロータリーの役員としては会長幹事 SAA 会計があります。これがロータリーという自治団体を管理する役職であります。まず会長は何をする役職かというと、これは日本国憲法の組織原理から言うと天皇にあたります。すなわちロータリーの象徴であります。それは帝王学の喧嘩であり、ロータリー存在の喧嘩であります。これ根拠って言うんでしょうかね。したがって会長は執行権限は何一つ持っていません。執行権限は何一つありません。会長は持っていないからこそロータリーが光るのであります。実権は内閣総理大臣にあたるクラブ幹事が全て握っています。次年度の幹事も一つよく自覚してください。内閣総理大臣にあたるクラブ幹事が全て握っていますと書いてあります。会長はクラブ幹事とともにクラブの代表権者でありますが、会長の代表権といってもそれは法律的な意味の代表権ではありません。株式会社の代表取締役とは違います。これはうちのロータリー情報委員長の馬場さんもですね、よく言ってますよね。会長は代表取締役じゃないと、会社とは違うんだよということは口酸っぱく言われていることを耳にタコがするほど聞かされていると思います。一つ、例えばガバナー月審の名手になる場合、過去会長並びに幹事役のように国際ロータリーの窓口になる場合には会長に代表権があります。しかしこれは法律的な意味の代表権の実態はありません。2、また会長が他のクラブとお付き合いをする場合がありますが、会長は何も決定権を持っていないのでありますから、事実上代表者として振る舞う資格があると言ってよいと思います。 しかしこれも法律的な意味での代表権ではありません。3つ目、また団体的な社会奉仕を実施する段階で地域社会に対して、私がこのロータリークラブの会長でありますということで代表権らしきものを行使できる場合があります。しかしこれも細かく分析していると法律的には代表権というものではありません。以上を要するに実務的な意味における代表権はクラブ幹事が握っているのでありまして、会長には法律的な意味の代表権はないと言ってよいと思います。では会長は何をするべきかと言いますと、例会でアドバルーンを上げて皆にやる気を起こさせることでありますというふうに定義します。アドバルーンを上げて皆にやる気を起こさせると。そしてクラブ管理の事務的な細かいことについての質問が来た場合には幹事に任せればよいのであります。幹事に任せればよいのであります。会長はクラブ管理の全てのことを知って、しかも知らない顔をしていなければなりません。ここですね、会長はクラブ管理の全てのことを知って、しかも知らない顔をしていなければなりませんということです。これは会長経験者の方が非常に頭が痛いことかと思いますが、俺は何でも知ってんだということで発言するだけでノーじゃなくて、知らないふりをしているべきです。会長が何でも知ったかぶりをしたらクラブは育たないのであります。会長職を務めるにはこのようなマナーが必要であります。逆に幹事はこと手続きに関しては知らないことであっても知った顔をしなければならない。知らないことでも知った顔をしていなければならない。また会長は理事会の議長でもあります。したがって理事会の多数決によって拘束されます。これは会長にリーダーシップがないというのではなく、建前上会長というものは議長としての役割しか果たさないということであります。要するに会長はクラブのシャッポのようなものであります。要するに帽子ですね、シャッポ、すなわち帝王学の実践者であり、ロータリー存在の規模を、ごめんなさい、ロータリー存在の根拠を主張する役職なのでありますというふうに深川パストガバナーは一応論じてます。まあ、そういうことが書いてありますので、非常に面白く書いてあります。何も堅苦しくですね、言うことだけがノーじゃなくて、こういった人の書かれたものもですね、読んで自分のものとして会長とはどうあるべきか、幹事とはどうあるべきか、またいろんな各委員長さんはですね、どうあるべきかというものも全部こう論拠されてますので、ぜひこれからの、ロータリアンはですね、勉強されてもいいんじゃないかなと。私職業保信会地区のですね、職業審議会の担当幹事として深川パストガバナーから勉強させていただきました。個人民主1年間ありがとうございました。以上です。
さっきの法律とか出てるのは、深川さんは弁護士だと思います、はい、弁護士で、今は弁護士とそれと学校法人の理事長、ここの理事長やってます。はい、他にも公職はありますが、今は2つくらいしかないかな、次ぞいておりますので、そういったところです。
はい、大変勉強になりました。ありがとうございました。ちょうど時間もちゃんと計算通り、さすがですね、鈴木さん。じゃあ会場監督に戻します。クラブ協議会は以上です。
ありがとうございました。それでは本日の会場の皆さん、お願いします。
それでは、大きな行事も大体終わり、あと最終、来年の5月、25日です。それまで大きな行事は本当に全て、円満なく、終わることができました。円満に終わることができました。日本語難しいね。私、違った。それでは、終了いたします。